2020年6月8日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード49をお送りいたします。先週6月1日の週は、アメリカ国内ではミネソタ州で発生した警官による暴行で黒人男性が死亡したという事件が起きまして、それに関連して人種差別や偏見に対する抗議行動が全米各地で行われました。Google を含む多くのテクノロジー企業は黒人コミュニティのサポートや寄付などを行う声明を発表しました。この件に関連して Google の Android 10のベータのイベントなども延期になっています。いろいろやはりですね、アメリカ国内に根深く残っている問題、社会問題で、いろいろすごく難しいところがあります。それではですね、先週起きた主な出来事、ニュースに関して順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、エンタープライズ向け Google プラス、コンスーマー向けのソーシャルネットワークの Google プラスは2019年4月2日に閉鎖されたんですけれども、エンタープライズ向けのバージョンは継続してサポートが行われてきました。今回エンタープライズ向けの Google プラスは7月6日からブランド名称が変更になりまして、新しい名前 Google カレンツという名前になって再立ち上げローンチになるということが9to5Google というメディア、Google 関係の専門のメディアで報道がありました。この記事の元記事というのは G Suite の管理者向けに Google が通知を行ったメールの内容をもとに記事になったものです。この記事に関してなんですけれども、6月4日に Google が送信したもので、 G Suite の管理者に対してカレンツが7月6日より一般利用可能になるという通知でして、その中で既存の Google プラスのユーザーは新しいルック&フィールに移行することになること、追加機能が提供されることが含まれているという話です。 Google プラスも私も使ってたんですけど、エンタープライズ向けでは残ってはいるんですけれども、名称としてはカレンツに変更になって、表示関係も変わってくるということで、Google プラスがもう本当に終わって、カレンツに生まれ変わったというような形になるかと思います。続きまして、Facebook がアクティビティ管理の新機能をロールアウト開始したという発表を行いました。6月2日に Facebook は過去の投稿を1箇所でまとめて削除したり、アーカイブすることができるアクティビティ管理機能の導入を開始したと発表しました。アーカイブの機能は時間の経過などとともに状況が変わって、やはりその人の状況が変わって過去に投稿していたものを他の人には見せたくないと、でも自分の思い出として残しておきたいという場合にはアーカイブという形で自分用に取っておくということができる機能です。で、それ以外にも、もう取っておくんじゃなくて、アーカイブとして取っておくんじゃなくて、もう削除したいという場合には、過去の投稿をまとめてゴミ箱に入れることもできます。で、ゴミ箱の方に何もしない場合は30日間保持して、それで自動的に削除されると。で、30日間の間にやっぱり気が変わって戻したいという場合には復活させることも可能という形になってます。で、もう一つ特徴としては、こういったアーカイブや削除の機能に関しては一括してまとめて行うことができるというところが大きな特徴です。フィルターを使用して特定の人物が含まれている投稿や期間を指定して見つけることができるという形で、探している情報、投稿を見つけやすくする、すみません、見つけやすくするような機能も提供しております。 このアクティビティ管理機能に関しては、まずはモバイルと Facebook ライトで先に導入されて、将来はパソコン用でも利用できるようになるという発表でした。続きまして、6月2日、Google 検索インデックスに不具合が発生したということを Google Webmaster 公式アカウントがツイートで投稿を行いました。この件に関しては翌日の3日朝、1日も経たずに解決したという投稿が行われまして、それ以上詳細の情報は出ておりません。私の方でも自分の運営するサイトなどで見てみたんですけど、特に大きなインデックスの問題は見つからなかったということと、サーチエンジンジャーナルというメディアの方でも同様の記事がありまして、マット・サウザンさんという方がライターでメインの方でいらっしゃるんですけれども、マットさんの方でも調べてみたけど、特に自分の環境では問題は発生していなかったということで、それほど大規模ではなかったということと、それから比較的早く今回に関しては解決したというような形になっております。続きまして、6月1日、ちょっと日にち遡るんですけれども、Android 10の最新バージョンがリリースされました。で、こちらの最新バージョンでいろいろ新しい機能が追加されておりまして、一つの目玉機能はデジタルウェルビーイングの新機能としてベッドタイムモードという機能が搭載されました。こちらの方はベッドタイムモードというものは、これまでウィンドダウンと呼ばれている機能で、名称を変更して追加、いろいろ機能が追加されたというようなものです。で、一つの大きな特徴は、ベッドタイムモードが有効になると Do Not Disturb 機能を使用して着信、テキスト、その他の通知を行わなくさせるということと、それからグレースケールフェード、暗色系の落ち着いた白黒色の画面表示になる、落ち着いた色で目に刺激を与えないような表示になるという機能です。この機能、ウィンドダウンは私も使ってて、ベッドタイムモードに変わって早速使ってるんですけれども、寝る時間と起きる時間という形で設定して、規則正しく睡眠をよくとる生活をしなければいけないと、改めて自分もこの新機能が搭載されて思い直させてもらう機会となったんですけれども、やはりいろいろデジタル機器を使っていると過度に使ってしまうとか、あとはやっぱり睡眠中に目が覚めてそれで端末を触ってしまうということは私も結構あるんですけれども、できるだけ生活というのを健康にしていくというところの機能の一つです。それからこの Android 10の最新バージョンでは、ピクセル用の、Google のスマートフォンのブランドピクセル用に新しくパーソナルセーフティ機能が搭載されました。これまではピクセル4では提供されてて利用可能だったパーソナルセーフティアプリが、新たに全てのピクセルフォンで利用可能になったというのが一つの特徴です。で、新機能としてチェック機能というのが新しく、安全チェック機能というのが搭載されました。で、この機能は、例えばハイキングなどに一人で出かけた時に無事に戻ったかを確認する機能です。あらかじめ戻る時間とかチェックする時間を指定しておいて、その時間に応答がない場合には緊急の連絡先に何か問題があった可能性があるというような形での通知を行うというような機能です。このような機能もいろいろあって、本当にスマートフォンは便利になってきてるなと思うんですけれども、あとは Pixel 3や Pixel 4ですと、自動車事故でひどい事故にあった場合にも自動的に緊急の連絡先に通知するというような機能など、いろいろパーソナルセーフティ、個人の安全を脅かすような状況になった時に、緊急連絡先に通知するような機能というものも幅広い端末で利用できるようになってきていると いうことの表れです。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。